あ、テストです。マイクテスト、マイクテスト、マイクのテスト中。は、は、は。あれ、なんか少し音量小さいかな？は、は、は。あ、あ、大丈夫そうかな？はい、マイクのテスト中でございます。始まりました、レイブンズナイト。第506回放送でございますが、今日はですね、珍しくアリスさん遅刻でございまーす。はい、先ほどですね、連絡いただきまして、10分間くださいと、10分くださいっていう連絡いただきました。レイブンズナイトはですね、私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、エウルスの包丁姫ことアリス・セラフィムさん、二人でやってるんですけど、今日はですね、ちょっとどうやらアリスさんが階段でつまずいてしまったらしくてですね、はい、現在必死に階段を登っている最中だそうです。まあ、あれですね、アリスさんの放送ブースはですね、お家の2階らしいんですよね。お家の2階なんですけど、まあだんだん2階に到達するために階段があるんですけどね、その階段が随分と長いらしくて、登るのに苦戦するそうです。まあ今日はですね、10分ほど、遅刻するらしいですね。はい。ですんで、まあ、楽しみにして、待っておきましょう。レイブンズナイト、今日も始めていきたいと思いますが、皆様、最近いかがお過ごしでしょうか？だいぶね、大阪では涼しくなってきた、そんな感じがするんですけど、まあ、まだまだですね、昼間、お外でお仕事をすると、汗ダクダクになったりはします。その汗がね、いっぱい出るって表現。なんて表現されますか？汗ダクダクとかですね、汗がダラダラとかですね、いろいろと表現方法あると思うんですけど、これって方言とかですね、どんなものがあるのかすごい気になるところではございますが、まあ、こんなオープニングトークから、聞いていただいている方は珍しいと思いますので、コメントとかあまり期待できないかもしれません。ですが、まあまあまあ、ぼちぼちとですね、アリスさんがやってきた時あたりでですね、この辺の話題を振ってみたいと思います。話題の内容を忘れてしまう可能性ございますので、オープニングから聞いていただいてるね、方はですね、ぜひぜひ、そのあたりもですね、アリスさんに、こんなことをやろうとしてたぜ、みたいなことをですね、思い出させるようなコメントをしていただけると助かったりします。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、とりあえずオープニングの前にですね、アリスさんが来るのを、まあ、待ちながらですね、前半だらだらと放送していきたいと思います。まあ、先週1週間今週1週間皆様いかがお過ごしだったでしょうか。まあ、そのあたりもですね、雑談も交えてですね、だらだらというかいつも通りやっていければと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで始めていきましょう。レイブンズナイト第506回放送。はぁ、アリスさんがいないと寂しいね、やっぱり。まあまあまあ、いつものことなのか。まあ、始めていきましょう。レイブンズナイトです。よろしくお願いします。あれ？ BGM が、BGM が流れない。ちょっと、BGM さん仕事してください。BGM さん仕事してください。あ、オッケーオッケー。こんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組は大公開試験オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する。あれ、アリスさん今すみません。なんだろう。オープニングからグダグダなラジオ番組です。すみませんってなんだ？まあいいや。はい、心が折る。はぁ。へぇ。 いやー、なんかわからないです。アリスさんから謎のメッセージが届きました。はい、アリスさんから謎のメッセージが届いて、今日はちょっとアリスさん来ないかもしれません。勘弁してくれあ、なるほどなるほど。はい、というわけでですね、今日はちょっと、なんかお家の事情が、ご家庭の事情が大変だそうでして、今日は来れないそうです。はい、というわけでですね、まあ、今日はアリスさん来ないんですけど、私一人で、頑張っていきたいと思います。何があったんだろう。まあなんかまあね、プライベートなことになりますので、その辺は気にしないでいきたいと。てか、うん、まあいいや、はい、気にしないでいきたいと思います。というわけでですね、まあ、このニコニコ生放送ニコ生版なんですが、一応ですね、なんとなんと、このニコニコ生放送で見てる方、あとラジオ、ネットラジオで聞いてる方いらっしゃると思うんですが、まあ、ニコニコ生放送は一応、レイブンズナイト、ネットラジオのミラー放送ということにはなってるんで、まあ、動画に関しましては、動画に関しては、まあ、なんとなく、ダラダラと流していってる感じにしたいと思うんですが、このね、ニコ生、一応ですね、カテゴリーで、トツマチカテゴリーみたいな感じ、トツマチボタンみたいな、トツマチカテゴリー、トツマチオンにしてるんですよね。ですんでね、まあ、今日はアリスさんが来ないということでですね、まさかのまさか、レイブンズナイトに突したい方、伝突したい方はですね、伝突したい方、募集したいと思います。突然ではございます。珍しいパターンだと思いますが、まあ、レイムズナイトに、ね、突したい方、いらっしゃったらですね、コメントいただければお呼びしたいと思いますので、まあ、なかなかね、ラジオに参加するのは、こう、心が折れるというかね、勇気がいることかもしれませんが、まあ、お暇な方はぜひぜひ、ちょっと急遽、アリスさんが来られなくなったのでですね、突待ちをありにして、まさに突してくれる方を募集したいと思いますのでよろしくお願いいたします。ではですね、本日お題のコーナー、本日のお題から紹介したいと思います。本日のお題、まあ世界各地ですね、世界にはまあ怪しい資格から国家資格まで様々な資格が存在しています。資格って言ってもですね、殺し屋とかではございません。はい、殺し屋とかの資格ではございません。まあ、同音異語なんでね、世界には様々な資格が存在してるって言ったら、まあ、ゴルゴみたいな、資格がやってきそうな、そんな、読み方のような気がするんですけどね。まあ、どちらかというと、専門資格ですね。はい。専門資格。まあ、ある行為を行うために必要くしくはふさわしいとされる地位や立場のことらしいんですが、まあ、そんな、専門資格の方でね、資格で言ってみたいと思います。まあ、現実、実在するものから架空のものから捏造なものとか、自分が持ってるよ、他人の資格、物、空間に至るまで、すごい資格から変な資格あったらいいなっていうような資格などを募集したいと思います。はい。またこんな資格持ってるよというお話から、この資格取るのに苦労したよとかですね、持ってるけど意味のない資格、今資格の試験勉強中な話題とかもですね OK でございます。まあ、資格に関してなら何でも OK です。ご投稿お待ちしておりますということでございます。まあ本日のお題は資格です。こんな資格持ってるよとかですね、こんな資格持ってるけど意味ないよとかですね、こんな資格があったらいいなとか、こんな資格実はあるんだぜみたいな。でもね、資格って本当国家資格から、まあ、財団法人系の資格からいろいろあるんですけどね、こんな資格あっても意味ねえよ的なもの結構多いと思うんですよ。そう、なんか年会費を収集するためだけの資格みたいなね、そんなんもあったりしますからね、ぜひぜひ、詐欺資格みたいなので、あったら投稿していただければと思います。投稿していただいた内容に関しましては後半のお題のコーナーで紹介できると思います。でですね、レイボンズナイト、一応 番組の内容なんですが、まあ、22時からはオープニングトーク、まあ、ゲームのこと雑談など、先週起こった話題とかも喋りながら、23時からがお題のコーナーとなっております。はい、本日レイブンズナイトではゲストも募集しておりますので、お暇な方はぜひぜひご参加くださいませ。一応動画での配信はしてます。ゲーム画面は映っておりますが、ゲームの実況放送とかではございません。あくまで音声配信のラジオ番組ということでですね、気軽にバックで聞き流していただければいいかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、オープニングも、本日のお題の紹介もしたところでですね、次のコーナーに突入していきましょう。レイブンズナイト第506回放送。アリスさんいないですけど、今日も気合い入れていきましょうかね。よろしくお願いいたします。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくような、そんなコーナーとなっております。大公開時代オンラインはですね、だいたい火曜日にワールドニューストピックスなんかが更新されまして、アップデート情報とかですね、いろいろ、まあ、公式サイトの情報が更新される曜日が火曜日となっておりますので、水曜日にこのラジオつけていただければ、そういった情報を耳から入手することができるっていう、そんな感じの、コーナーでございます。ではですね、今回大型アップデートでございましたので、早速行ってみましょう。大公開時代オンラインロストメモリーズ。あ、タイトル変わってますね。はい、ついこの間まではオーダーオブザプリンスだったんですけど、ロストメモリーズ。まあでもその来航会時代オンライン、ログインするときに気づいたんですけど、トップの画面、来航会時代オンラインのゲームを立ち上げたときのですね、トップ画面が変わってたんですよね。なんか夏っぽい青から、なんか薄い青っぽいものにですね、ちょっと変わっててですね、あ、おしゃれ感増したなって感じがしたんです。皆様どうでしょう、この公式サイトのですね、バックにもなってるような、ブルーの、ね、画像でございます。ブルーの画像というかね、そう、そのなんか青っぽい背景、まあ、これでアメリカ大陸あたりなのかな、イメージ的にはそのあたりのその画像に、なんかこの背景にオープニングの画面が変わっててですね、ちょっとそのほんのりした、ほんのりというかなんか爽やかなのかな、まあなかなか表現するのは難しいですけど、なんかこんな感じの画面になっててですね、と思いました。まあでもね、オープニングの立ち上げ直後のオープニングの画面なんか、まあ、皆さん気にしてる人いるのかな。まあオープニングムービーもですね、その BGM とかが昔差し替えられたっていうこともございましたからね、その鼻歌がキモいからやめてくれっていうことで、差し替えられたという昔過去のね、大公開時代オンラインの話題がございますが、何でしたっけ、ふんふんふんふんふんみたいな、オープニング BGM があったんですけど、それが鼻歌がキモいから、やめてくれということでですね、鼻歌の部分が普通の音楽になったというそんなエピソードがございました。鼻歌懐かしいですね。あれ、誰が歌ってたんでしょうかね。社長が歌ってたっていう噂等々もあるんですけど、実際のところはどうなんでしょう。私は好きでした。はい。大公開時代オンラインのオープニングのあの鼻歌、すっごい好きだったんですけど、まあ、なくなっちゃったんですよね。はい。というわけで、本日の大公開時代オンラインロストメモリーズのワールドニューストピックスを紹介しておきましょう。まずは、ワールドニュースから、まずですね、8月24日、まあ、これは8月28日実施予定のお知らせでございます。もう終わってますね。 機材トラブル、機材メンテナンスに伴う回線切断と一部機能の停止のお知らせというのがございました。まあ、28日に実装されました。でですね、8月28日、クライアント内パッチ内容。まあ、こちらはですね、拡張パック、ロストメモリーズがサービスインされたということでですね、そちらを拡張パックの紹介をしていきたいと思います。はい、ロストメモリーズ。それは今や確かな存在が失われてしまった伝説、伝承、人々の記憶。ある旅行者は願う、かつてアレクサンドリアにそびえた天をつく大塔で、その失われた異様をこの目で見られたら、と。ある船乗りは祈る、古より言い伝えられてきた暗き海に潜む怪物、その夢かうつつかわからぬ存在が、根源することがないような人と、まあ、漢字が読めないんで、その辺は、気にしておきたいと、気にして、スルーしておきたいと思います。はい、新エピソード、幻想探求編、燃焼航路というのが追加されました。はい、大航海時代オンラインにおいて失われた古代の遺跡や謎に包まれた伝説の神話、探求は航海者の重要な活動の一つ。ロストメモリーズではこのような人知を超えた未踏の領域に足を踏み入れる冒険者の舞台が登場するそうです。そしてですね、新たなエピソードとして、新キャラクターミナちゃんが追加されますね。ミナちゃんが追加されます。ちゃん付けなのかミナさんなのか、ね、さん付けなのかな、なんて言ったらいいんでしょうね。はい、まあ、そんな感じで、神聖ローマ帝国出身の女性、本名はビルヘルミナらしいです。ビルヘルミナ、略してミナちゃんですね。はい。ただなんか、うん、その個人的にそのビルヘルミナと聞くと何が思いつきますか？何が思い浮かぶだろうな。いやー、私はね、正直ビルヘルミナと聞くと、某灼眼のシャナの登場キャラクターを思い出すんですけど、私だけかな、めちゃくちゃ懐かしい気はしますけど。はい、年齢がバレてしまいそうですけどね。あの、ビルヘルミナといえばそのね、キャラが思い浮かんだりはするんですよね。はい、とある伝説をめぐり、所属国ごとの目線で綴られるエピソード、幻想探求編ですね。まあ、ポルトガル編、ベネチア編、フランス編、ネーデルランド編、イングランド編、オスマントルコ編ということなんですが、いやー、イングランド編でですね、ライザさんが出てきてますよ。ライザさんの画像が、はい、ライザさん出てくるのかな。まあ、奇妙な噂を集めつつ幻を見せる不思議な地図とかですね、はい、不思議な海域の絵の入り口とかですね、まあ、東地中海のどこかに不思議な海域への入り口が存在して、多くの航海者たちが奇妙な体験をする、まあ、そんな感じですね。で、不思議な海域ですね、東地中海に出現した入り口を調査すると地図の見せる幻の海に移動する。そこでは朽ちた建造物や壊れた巨像など奇妙で不思議な物体が至るところに存在しています。これらを調査することで稀にアイテムを入手でき、また不思議な海域のさらに深部を進むことができる場合もあるそうです。はい、まあ、不思議な海域ですね、探索することになるんですが、まあ、でも実際のところは戦闘とかはないのかな。まあ、塔が描かれた紙片というものがゲットできまして、それをイブンに渡せば、ランダムなアイテムと交換が可能だそうです。はい、珍しいアイテムとかもゲットできるそうですので、で、まあ、それらの、部品を使って特殊なアイテム、船部品なんかも生産可能になるそうです。 まあ、あれですね、いわゆるバトルキャンペーンじゃなくて、なんだったっけ、あのボスと戦うやつ出てけへんよ、出てけへんようになった、なんだったっけ、バトルキャンペーンじゃなくて、思い出せない、思い出せない、あれが出てこない、単語が出てこない、はい、ああそうそうそう、ガナドールです、ガナドール、ガナドールの冒険版みたいな感じなのかなって思ったりしてますけどね、はい、出てこなかったですガナドール。まあでもあれですね、その結構実装されてなんか放置されてるようなこと結構あったりしますけど、なんかコロッセウムとかね、もう完全に忘れられてるようなそんな気がするんですけどね。実際はどうなんでしょう、コロッセウムとか、まあ、あとガナドールですね。はい、今潜ってきたんですが、画面酔い中っていう方がいるそうです。あれですかね、何でしたっけ、不思議な海域に潜って来られた方いるんですかね、がいるんですかね。はい、そして、副艦船長がより身近にレベル条件が拡張されるそうですね。航海者をサポートする副艦船長の役割がより重要になり、陸地やダンジョンで共に戦ってくれたりすることがあるそうです。これね、副艦船長ね、いやー、俺の副艦なんですけど、あ、こっちじゃないや、こっちじゃなくてもう一人いるんですよね、副官なんですけど、どっちもおっさんなんですよね、どっちもおっさんなんでね、なんかあれですね、かわいらしい、女の子を連れて行きたいっていう部分はありますけどね。はい、そう、そうなんです。何でしたっけ、私の副官というか、一時期ですね、まあ、いわゆる、対人ギャローだったんで、対人人間だったんでね、どっちかっていうと、そのキャラじゃなくても、なんかスキルで選んだ感じではございます。はい。その後、ね、スキルでまあ選んでしまった感じのあれではあるんですけど、なんか新しいスキルが追加してるね、はい、爆薬とか目くらましとか捨て身とか、なんだこれ、なんだこれはい、なんかその辺スキルがいろいろと追加してる感じではございますけど、まあ、あれですね、どこでしたっけ、アパルタメントにはですね、幼女の副官が配置してますけどはい、連れて歩いてる副官は、性能で選んだ感じではございます。なんか俺らしくもないような気がしますけどね。そしてですね、プレイヤーキャラクターの冒険、攻撃、戦闘の各レベルがこれまでの85から87に引き上げられるそうですね。はい、製品版アカウントでレベル80以上でレベル上限85まで拡張済みである方は87まで引き出されることになるそうです。そしてですね、ハイシーカー、新たな職業ですね、レベル上限拡張に合わせて攻撃、戦闘、冒険、それぞれの職業と転職クエストが一つずつ追加されるそうです。で、新たな職業、ハイシーカー。まあ、公益職だったらミリオネア。まあ、贅沢品を中心とし取引だけ幅広い事業をこなす、偉大の豪商。で、戦闘職はハイコマンダーですね。 ハイコマンダの、スキル、どうなんでしょう、新職業。開示系だと気になるところでございますが、はい。開示系の職業ですね。はい。ちょっとアップデートの情報を、気になるところではございますけど、よっ。どっかに、スキルとかの情報は上がってないかな？ロスト、ハイコマンダのスキル情報とか、気になりすぎて。よいしょ。まあ、アップデートが行った直後ですから、なかなかね、情報が出てきてないかもしれませんが、はい、まだわからないのかな？まだわからないかもしれません。よし。イメージとしては、大帝都の突撃を応用検知、統率を回避、まあ、戦術を速射に変えたような職業。らしいですね。あ、これ載ってますね。スキル的には、よいしょ。戦闘系のスキルで、ソーダアリーの剣術、応用剣術、そして、回避に、水平射撃、銃撃で、兵器技術で、砲術、速射、貫通って感じですね。弾道学がいないんですね。ですんで、まあ、どちらかと言ったらバランスタイプでは、バランスタイプで、その、弾道学の代わりに、水平射撃が入った、あれっすかね、賞金稼ぎの、弾道が水平に変わって、速射が追加されたバージョン。まあ、バランスは良さそうですね。そうですね。バランスは良さそうですけど、まあ、大帝徳がなんか回避が優遇じゃなくて微妙だったりとかあったりはするんですが、まあ、気になるところとしては修理スキルがないです。はい。修理スキルがないのはちょっと辛いような気もしないでもないんですけど、まあまあまあ、しっかりと、みんなで修理すれば大丈夫だったりはしますが、まあ、持久戦になると、ちょっと厳しいかなっていう印象がございますね。で、まあ、気になるハイシーカーも見ていきましょう。ハイシーカーのスキルなんですが、こちらはまず罠、そして、死人アリーの、死人探索、考古学、宗教学、で、ワンちゃんがついてるあれアイコンなんでしょう？知らないな。あと、お月様のマークもわかんないですね。あと、宝石鑑定、会場、創戦、高校技術ですね。はい。で、ミリオネア取引スキル系ですね。でも、錬金術とかも優遇なのかな？結構優秀なスキル群だとは思います。で、新たな称号なんかも追加されるみたいですね。はい。そして、新しいクエスト、新しい船も追加されるんですが、まあ、クエストとしましては、燃焼記憶をテーマにしたクエストが多数多く追加されるそうです。まあ、冒険メインになりそうですね。 で、まあ、船なんですが、海事船クロナとか気になりますよね。どのような性能なのかが、まだ出てないのかな。さすがに、はい、よいしょ、クロナ、クロナ海事船戦闘艦、よっ、まだ情報は出てないそうですね。まあ、来週あたりには情報が出そうなので。そしてですね、コメントいただきました。ありがとうございます。公益商人からロットをもらいましょう。ということでございます。公益商人からロットをもらえるらしいんですが、それはちょっといただいておきましょう。キーワードは、キーワードがあるそうです。キーワード、どこだったっけ、公益商人。いやリスボンの街並みもですね、久しぶりに見ますよね。こう、これ道具屋主人だ。あれ、公益商人どこだったっけ。あ、いたいたいた。はい、公益商人。こいつ公益商店主だ。違うね。公益商店主じゃなくて、召喚管理局前の横の、公益商らしいです。はい、公益商人じゃございませんでした。さあダッシュ、走れ走れ。なんか久しぶりに大公開の実況プレイをしているような気がします。そう、大公開しないオンラインですからね。でもあれですね、その最近その名前の色がピンク色の方とかがいらっしゃって、まぁ、あ、ちょっと、あれですね、海賊さんと、透明で見ると、透明というかパッと見、海賊さんと区別がつかビクってなったりすることがあったりしますか、しますけど。はい、公益商人、よ貴族。どこ、どこ、これ召喚管理局です。豪商。あれ？いない。あ、こいつか？こいつか？そして。お、いました、いました。キーワード入力、ロストメモリーズって入れたら、T！ やったぜ。はい、キーワード、ロストメモリーズです。で、なんか、グロリアスミニロットが獲得できるそうです。はい、というわけで、A でも聞いてる方がいらっしゃるみたいです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。お辞儀する。はい、というわけで、情報をいただきました。はい、なんか今日は某コミュニティで大灯台を見に行った方がいらっしゃるそうです。ほうほうほうほうほうほうほうほう。噂の 大きな灯台ですね。なんか、もう見れなくなったという噂の灯台ではございますが、大灯台、どうやって見に行くんだろうね。気になるところではございますが、私がそこにたどり着けるのかどうかっていうのがね、謎ではございますけどね。はい。まあ、お船。クロナンと、サンホセと、マーチャントロイヤルっていう船が、追加される予定です。ファロスの灯台見てきたらしいですね。ファロスの灯台誰か私にも見せてください。ファロスの灯台を私にも見せてください。見せてくれ、まあ、見方はわからないですけどね。メイサバで聞いてくださってありがとうございます。ファロスの灯台ね、まあ画像検索したら出てくるのかな。ファロスの灯台って画像検索してみましょう。 はい、アレクサンドリアの大灯台って言われてるやつですね。まあいつの間にかなくなってたのかもしれませんけどね。まあ一応世界の七不思議だそうです。はい、アレクサンドリア大灯台ですね。まあ現在はその灯台のあった場所にはカイトベイ要塞っていう海軍基地が建てられているそうです。まあ灯台の面影はないんですけど、場所からして海に突き出した灯台を建てるのには適した場所なのではないかもしれないかな。まあ実物はもう地震か何かで沈んでしまったらしいんですが、まあ当時としてはめっちゃでかかった、まあ、この灯台がですね、なんでその昔のすごいもの扱いなのかというと、当時としてはめちゃめちゃでかかったらしいです。で、まあこのアレクサンドリア自体もですね、そのエジプト人が作った街ではなくて、まあ、アレキサンダー大王がエジプトに来た時に作られた地中海交易用の港町だそうです。で、まあ、この大灯台なんですけど、なんとなんと高さ約134メートルあったらしいですね。まあ、ギザの大ピラミッドに越すまでは、まあ、至らないんですが、人工物、圧倒的な高さを誇る人工物だったらしいです。まあでもその当時ね、高層ビル建築ばりに高い建物、まあ建てられて数百年後に地震で倒壊したらしいんですけどね。まあ、当時はその耐震構造とかそんなことはあんまり考えられてなくてですね、東地中海って結構地震があるんですが、まあ、そういった耐震構造とかを考慮してる作りではなかったので、まあ地震倒壊してしまったっていうその残念な結果だったりはするんですけど、まあ、この灯台があまりにも有名だったためにですね、灯台を意味するそのラテン語がファロスになってしまったらしいです。まあ、灯台といえばファロスだろみたいなね、そういう状態だったらしいですけどね。まあ、今、世界で一番高い灯台って何なんでしょうね。世界一の灯台あったりするんですかね。世界一高い灯台ありました。はい、横浜マリンタワーが世界一高い灯台らしいですね。はい、これ灯台って言ってんかな。まあ灯台日本一比べっていうことですが、あ、今はですね、その出雲日本一高い灯台とかでしたら、出雲日の岬灯台が高いらしいです。まあ、この灯台、まあ、世界灯台100選や日本の灯台50選に選ばれる灯台だそうです。一応塔の高さは 43.65m らしいですけど、まあ、それ考えたら圧倒的にね、ファロス灯台の方が高いんでしょうね。はい、まあ、世界一高い灯台とかね、そのいろいろとあると思うんですけど、ファロスの灯台すごい話ですよね。まあ灯台、まあ、日本の灯台自体がですね、日本自体が、その海に、まあ、360度海に面した国ですので、そういう灯台とかですね、その辺が気になるところ、ではございますが、世界一の一覧で、 あ、でもやっぱりあれですね、世界一最も高かった灯台はアレクサンドリアの大灯台らしいです。で、現存する世界一の世界一高い灯台はサウジアラビアにあります、ジッダ灯台っていうのが、133メーターで世界一らしいです。まあ、アレクサンドリアの大灯台はこれ134メーターですから、はい。まあ、ジッダ灯台ですね、これはあの一応世界一高い灯台らしいです。なんか変な形の、なんだろう、未来の建造物にありそうな変な形の建造物、変な形の灯台ではございますけどね。世界一高い灯台は現在は、サウジアラビアにありますジッダ灯台というのが一番高いそうです。はい、まあ、そしてですね、まあ、どっちにしろその世界一高かったっていうのはすごいとは思います。まあね、地震で壊れてしまったのは残念ではございますが、それを再現するプロジェクトなんかも出てこないのかな、まあ、かといって再現してどうなるんだって話だったりはしますけどね。そしてですね、船内金庫と船内金庫ナンバー2の同時利用特典である船内金庫特典の機能が拡張されるだそうです。船内金庫特典に収納されているいずれかの装備品の耐久度の回復率を上昇、保管できる、所持金を1億トゥカートから2億トゥカートに変更だそうです。船内金庫使ってないですね。船内金庫何が入ってるんだろう。俺は何も見なかった、俺は何も見なかった。渡りガラスの、紋章がいっぱい入ってます。はい、まあアイテム枠ね、大変ですからね、拡張するのはいろいろと大変だったりしますんでね、皆さん、アイテム枠課金とかですね、してる方いると思うんですけど、まあ特典ナンバーワン、ナンバーツーの同時利用で、船内金庫特典ものが、特典が、使えるんですけど、まあ、それの、所持金が2億トゥカートに変更だったそうです。まあ、でもね、その1億とか2億とかって言われてもですね、ピンとこないんですよね、なんとなく。1メガとか1ギガとかさ、100メガとかさ、メガ単位でこう、結構取引されてたり、メガギガ単位で取引されてたりするので、1億言われても、ん?ってなる、最近、ん?ってなったりはするんですけど、皆さん、その、わかります？ 1 億で、何メガ ?1 億って何メガ万円みたいなね。はい。で、続いて、プレイステーション3版の払い戻しのご案内が出てます。まあ、こちらはですね、2018年8月28日から、11月の26日まで、なんですが、まあ、こちらはですね、プレイステーション製品版アカウントの有効期限が残っていて、または未使用のゲームプレイ用シリアルナンバーをお待ちのお客様に対して払い戻しを実施するそうです。まあ、払い戻し方法に関しましては金融機関への振り込みですね。で、なんとなんと手数料は、光栄さんが負担してくれるそうです。でも、ご自身で共有、共通アカウント化を行っておらず、かつ、2018年8月28日以降、プレイ期間が、残存しているプレイステーション3版製品アカウントをお持ちの方ですね。まあ、これ、共有アカウント化っていうのは、まあ、プレイステーション3版登録されているアカウントで、プレイステーション3、4版のアカウントや Windows 版のアカウントに、双方が登録されている情報になるらしいんですが、要するにそのプレイステーション3でのプレイはできるけど、プレイステーション4でもプレイステーション じゃあパソコンでも Windows 版でもどれでもプレイできないですね。プレイステーション3でしかプレイする環境がないって方への救済処置みたいですね。はい。でまあこれに関しては8月28日のプレイステーション3版配信終了後に他のアカウントでログインした場合は払い戻し対象アカウントに回れないらしいです。ですね。これ要するにもうプレイステーション4とかプレイパソコン版ではもうやる気がなくてもうねやめちゃいますって方に対するまああれですね処置救済処置みたいな感じではございますけどね。まあ、要するに、払い戻しはその順次行うみたいでございます。まあ、プレイステーション4持ってないし、パソコン版でもプレイできねえよって方が、払い戻し対象ということになるんですね。まあ、プレイステーション3も頑張りましたよね。プレイステーション3っていつ発売されたんでしょう。プレイステーション3これ2006年っすよ、はい、2006年の11月11日に発売された。日本で初めて発売されました。でアメリカ、香港、台湾、カナダでは11月17日ですね。でシンガポールなんかで翌年の3月7日に発売されたらしいです。はい。でプレイステーション3の欠点なんですが、初期型が重すぎとかですね。まあ、なんか、プレイステーション3に限らず、最近の製品は初期型ってめっちゃでかかったりするじゃないですか。ほぼパソコンだったりしますからね。プレイステーション3ね、もう、時代終わった感じではございますけどね。でもね、その2006年、に発売された感じなんではあるんですけど、その CPU のクロック周波数ってあるじゃないですか。何ギガヘルツとかってやつですね。そう、その CPU のクロック周波数、これセル CPU の 3.2 ギガだったんですよ。3.2 ギガですよ。なんかギガヘルツ数のクロック周波数とかがですね、まあ、最近ほとんど伸びないじゃないですか。今の CPU ってどんな感じになってるんでしょうかね。最新版の CPU、性能比較とかだったりするんですけど、なんかよいしょ。2018年版最新 CPU。そう、まあ約10万超えしてるその Core i7-7900X とかですね、これなんかも定額クロック周波数は 3.3GHz なんですよ、はい、定額 3.3 なんですよね。ですんでその PlayStation 3の 3.2 ギガより GHz だけに関してはちょっと大きいかなぐらいの、まあ一応何でしたっけ、8086K ってやつがですね、定額クロック 4GHz のマックス 5GHz だったりするんですけど、 5GB ね、なかなかね、その GHz でクロック周波数自体の伸び悩みっていうのはですね、はい、8086K、 これついに 5GB の、ターボブースト時のその5ギガの大台には乗った感じではございますけどね。まあでもあれですね、最高性能の 7900X、 まあ一般向けの CPU では 7900X なんかは、4.5 ギガ、まあ10コアの20スレッドらしいですけどね、なんだよ10コアってって思いますけどね。ですんでね、まあそう、クロック周波数自体は、一般向けのやつは、そんなに プレイステーション3も 3.3 ギガどやーみたいな感じだったりはするんですけどね。まあこれね、プレステ4とかがどうなの、プレステ4とかはどうでしたっけね、はい、プレイステーション4、CPU は AMD のジャガー8コアらしいです。クロック周波数は書いてないですね。プレイステーション3、クロック周波数気になりますよっ。はい、プレイステーション4のクロック周波数なんですが、1.6GHz らしいですはい、8コアの 1.6GHz みたいです。 1.6GHz、ま、あの決まったというか、その公表された当初はですね、 1.6GHz ってタブレットかよみたいなね、まあ、そんなことを言われてたりしてるんですけど、まあ、このクロック周波数がね、性能に直結してない、まあ、現状はその性能の当てにならないっていうね、感じではございます。まあ、一応そのプレイステーション4 Pro の方がですね、2.1GHz に、クロック周波数が上がってたりはしてるんですけど、もうギガヘルツってなんだよって話ですよね。ギガバイト、ギガヘルツ、テラバイト。でも CPU のテラヘルツ時代は来ないでしょうね。はい。はい、で、続きまして、臨時メンテナンスのお知らせとしましては、一応もう終わってます。はい、アットウェブでの臨時メンテナンスが行われました。で、臨時サーバーアップデート情報、洋上戦闘で戦闘経験値を獲得できない不具合が修正されたそうです。はい、一応まあクライアントパッチ内容ですね、こちらも、つらつらつらっと紹介していきたいと思いますが、不具合の修正で大回線の要塞構築や工作用の NPC が登場しない不具合が修正されたりとか、陸地部分が航行できる不具合が修正、洋上の一部、沿岸にて陸地部分を航行できる不具合が修正、陸地の中に船が突っ込めるわけですねはい、で、そう、船部品で、スチルとモデルの色に語弊、があった不具合を修正で、クエスト情報もアイテム説明もシステムメッセージが修正されまして、燃焼コンロに航路に関する初期機能が追加、副艦に関する初期機能が追加で、エピソードが追加と、戦闘、攻撃、冒険のレベル上限が87まで拡張で、アイテム使用時の画面においてアイテム説明効果を表示する機能を追加で、新たなクエスト、発見物、燃焼発見物、発見地図、装備品、船種類、アイテム、ペット、生産レシピ、BGM、効果音が追加されました。で、今がチャンス、ロストメモリーズ出航記念キャンペーン、そして、ウェルカムバックキャンペーンに関する初期機能が追加となりました。で、機能変更は、まあ、副艦士官で王立艦隊に入隊した副艦が、除任される爵位の、判定条件を調整で、攻撃、冒険、戦闘それぞれのレベルの条件を87まで拡張、船内金庫の特典が強化、ログインスタンプのコンプリート報酬が変更、一部のキャラクタースキルを調整、クエストの提示上限を変更、スキルの使用可能ゾーンは調整、一部のメッセージを調整らしいです。で、Windows 版のみ燃焼発見物の発見時にスクリーンショット撮影ができるように調整、ロストメモリーズプレゼント、古地図研究家からの依頼に関する初期機能が終了となりました。で、プレイステーション3版の配信が終了とか、いろいろとオープニング画面が変更、クレジットムービーが更新、デルフィンショップの陳列品が更新されたそうです。はい、 で、まあこれ、今回のバージョンの副題ってロストメモリーズだそうですけど、まあ一度大航海時代オンラインの記憶を全部飛ばして、死から遊び直せたらなと思ったりもします。まあこれは、その正直どのゲームも思いますね。はい。一からプレイして、し直したい。記憶を消し飛ばして。でもね、私ね、どっちかっていうと、その、まあ、記憶は消し飛びりゃいいんですけど、一からやり直すっていうのがあんまり好きじゃないんですよ。なんて言ったらいいんでしょうね。まあ、何度もクリア前提するゲームって結構昔のゲームからあったじゃないですか。RPG とかでその別のエンディングを見たかったら、最初からとかね、その別のヒロイン、攻略し、まあ、ギャルゲーとかで別のヒロイン攻略するので最初からストーリーをクリアしていくっていうならいいんですけど、まあ、それに付随して、なんか RPG 要素があったりするようなゲームがあったりしたら、ゼロからやり直し、1からレベル上げし直しみたいなのがですね、すごい苦手なんです。ただ、逆にですね、まあ、なんか強くてニューゲーム的なやつ、これをその最初に実装したクロノトリガーはすごいと思いますね。はい。まあ、開始から数回は必ずバッドエンドルートしか行けないやつ。でもいいんですよ。このバッドエンドを到達して最初からスタートするけど、プレイヤーはそのエンディング後のデータを引き継げるようなゲームだったらいいんですが、レベルも1から上げ直しとかっていうなら、ちょっとしょんぼりですね。まあ、あれですよ、不思議のダンジョン、まあ、ローグ不思議のダンジョンシリーズって言った方が最近の人は分かりやすいかな。ローグダンジョン系のやつとかでしたら別に1からでもいいんですけどね。そう、何しかレベル上げをするのが、レベル上げをするっていう行為自体が私は非常に嫌いでございまして、ですのでね、その上げ切ってからやりたいとかね、そういう部分があったりするんですけどね。そう、だからその、一から鍛え直すっていうのが結構ね、特にその、まあ、サクサク上がるようなやつならいいんですけど、苦労するゲームとかになりますと、ちょっとね、強くてニューゲーム、欲しくなりますよね。まあ、トライアンドエラーのゲームといえば、最近私、ダークソウル3をやってます。フロムソフトウェアのダークソウルの3作目を今更やってます。はい、意外と面白いです。まあなかなかね、ニコ生配信とかはできないですけど、最近はですね、その、ニコ生とかで配信している別の方のところに突入するってことがですね、突入してやったりとか、その詰んでたところをね、助けてもらったりとかですね、そういうことをして遊んでたりはしてます。はい、というわけで、こんな感じでございます。 DOL ヘッドラインでした。お題のコーナーです。お題のコーナーを聞いていただく前に、途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。で、もう一人、アリステラフィムさんがいるんですが、ちょっと今日はどうやらですね、中の人のご都合で、お休みということになりまし はい。ですね。まあ、後半戦も私一人でやっていきたいと思います。後半はですね、お題のコーナーとなっております。本日のお題を紹介していきましょう。本日のお題は、資格でございます。資格とは何ぞや。まあ、資格と言ってもですね、その、何でしたっけ。暗殺者とかのそっちの資格じゃないんです。暗殺者とかの資格ではなくてですね、まあ、国家資格とか民間資格とかいろいろあると思うんですが、専門資格の方ですね。怪しい資格から国家資格、まあ、世界には様々な資格が存在しております。まあ、本日の話題は資格です。現実にあるもの、架空のもの、捏造したもの、まあ、自分が持ってるもの、他の人が持ってるもの、それとか、まあ、人に限らずですね、物とか空間に至るまで、まあ、すごい資格から変な資格。まあ、または詐欺資格検定とかですね。あったらいいなぁと思うような資格などを募集したいと思います。こんな資格持ってるよとかですね。まあ、こんな資格取るのに苦労したぜとかですね。持ってるけど意味のない資格とか、まあ、今資格の勉強中とかですね。まあ、資格に関してなら何のことでも OK です。何でも OK でございます。ご投稿、コメントお待ちしております。はい。というわけでですね、まあ、資格、例えばの話なんですけど、まあ、日本で一番定番の資格、定番ではないですね。まあ、誰もが持ってるっていうことでもないのかな、最近だと。そう、私、一応、運転免許証、持ってるんですけど、はい。これまあ、取った時期なのでですね、まあ、中型車、8トンまで運転できる免許証なんですよ。普通車から中型までなんですけど、でもこの8トンってね、めちゃめちゃでかいと思うんですよ。はい。これね、8トンって、まあ、9は普通免許なんですけど、今では8トン限定の中型免許が必要になるんですよね。で、その、8トントラックとか、実際、めちゃめちゃでかいですよ。はい。これ、実際にその8トントラッククラスをこうね、運転できるわけねえっていうのがね、実際にその寸法、8トントラック自体のね、寸法なんですが、まあ、最大積載量8トン前後の、まあ、トラックなんですけど、8トン限定の、まあ、中型免許なんですが、まあ、車両は8トン未満。で、なおかつ積載量は5トン未満のものが、運転できるんですが、だから結構その、勘違いされがちなんですけどね、その、車両の総重量が8トン未満のものが運転できるって形なんです。まあ、実際その8トントラックなんですが、全長7メーターちょいぐらい、7メーターちょっとぐらいのね、ものがいいんですが、これ7メーターとかの車とか普通車運転してる人が何の練習もなしにいきなり運転しろ言われたら無理ですね。はい。絶対無理だと思います。まあ、なんか昔は、よくマイクロバスの運転で普通免許しか持っていなくて、無免で御用っていうのをまあよく聞いたらしいんですが、まあ、今はその普通、準、中型、中型、大型って4種類に分かれてるんですよね。で、私一応8トンまで運転できるんですが、これ多分ね、運転する自信ないです。せいぜいできるのは2トントラックまでですね。まあ、2トントラックはよく乗ってるんで、 まあ、それぐらいなら、までなら、まあ、運転できそうではあるんですけどね。8トンはちょっとね。今はまあ、そんなでかいやつはね、普通車扱いではなくてですね、普通免許で運転できないトラック、今はすごい多いらしいですけどね。まあ、大型免許とかですね、持ってたりする人結構ね、なんか、私のお知り合いのね、某塗装会社の社長さんなんかは、まあ、車運転するのが非常に好きな人でございまして、まあ、大型免許も持ってるんですけど、なんかあれですね、慰安旅行みたいな感じで社員旅行とかをするときにですね、そのわざわざそのバスを借りてですね、大型の車を運転したいがためにバスを借りて、社員さんらを連れて旅行に行ったりすることもあるそうです。はい。まあ、2トン運転できるなら、4トンもいけるそうですけどね。実際どうなんでしょうね。その、4トンロングの普通に運転できるから問題ない。まあ、2トン運転できるなら4トンぐらいならどうにかなるんではないかっていうことなんですけど。いやー、2トンでも大概怖いですけどね。で、まあ、これアリスさんがいないんで、アリスの資格、包丁使い、非限定認定者とかですね、ペチコート10段。ペチコート10段ってどういう意味なんでしょうね。で、クリツーアドバイザー1級。いや、これはね、アリスさん、このクリツーアドバイザー1級っていうのはですね、これは、アリスさんほどクリに詳しい方はなかなかいないと思いますけどね。どんな試験があるのか気になるところでございますが。そして、架空の、資格といえばですね、一級フラグ建築士とか有名ですよね。一級フラグ建築士、まあ、これいろいろあるんですけどね。別の方法といえばですね、天然たらしとかですね、天然地頃とかですね、攻略王とかですね、いろいろな表現はありますけど、その一級フラグ建築士ですね。まあ、気づいた時には周囲の人間みんな撃沈とされている人物らしいです。まあ、攻略ルート、恋愛ゲームとか、主に恋愛ゲームとか、漫画、アニメとか、そういうところで使われることがあるんですが、まあ、攻略ルートへ入るための恋愛フラグ的なものが、立ちまくる人ですね。まあ、逆にその死亡フラグの意味で使われる場合は、歩く死亡フラグと呼ばれてたりとかですね。はい。まあ、で、なおかつ、この一級フラグ建築士はですね、鈍感、陶片木だったりとかですね。まあ、白判定の建築士には、総合フラグクラッシャーが多いらしいです。まあ、このね、一級フラグ建築士がそのフラグを建築してね、落とした異性がいた場合、まあ、一級フラグ建築士に勝てなかった同性のもとに資格がたくさん送られたりとかですね、いろいろとあったりするそうですけどね。まあ、でも一級フラグ建築士になるんですけど、なんか最近、その、異世界転生ものの小説とかアニメ、漫画がめちゃめちゃ流行ってるじゃないですか。で、なんかそういうのがね、その流行ってるその、この世の中自体どうなんだろう。私もすごい好きなんですけどね。はい。異世界転生ものが流行ってるね、理由が非常に知りたいところではございますけどね。異世界転生ものはなぜ流行るのかっていうことなんですけどね。まあ、でもその、なんかその異世界転生ものが流行ってるせいで、その神様が怒ってますみたいなね。そんな、斜め上からね、決めてるというか、斜め横からこうね、突っ込みを入れてるような、異世界転生もの突っ込み小説みたいなもん、すごい面白かったりしますけどね。 まあ、でもあれですよね、そのちょっと前まではその学園もの、異世界学園ものが非常に流行ってた時期ありますよね。まあ、一時期なんか同じそのアニメが2つ同時に出発したやつの内容とか境遇とかがほぼそっくりだって、なんか2つのアニメを同時に見てたら今どっちを見てるのかわからなくなったっていうね、そんな話題もあったぐらい、その一昔前は学園ものがすごく流行ってたんですけど、異世界学園、ファンタジー学園ものですかね。まあ、異世界戦転生もの、転生したら現世でしたとかですね、異世界の方がにあの日本現在に来るっていうパターンもありますし、まあ今の地球上ってそのほぼ探索し尽くされたって感じはございますけどね。ってなって、なかなかね、まあでもその異世界転生といえばもう異世界に行ってるのは日本人が非常に多かったりはしますけどね。でまあ定番ではございますが、そのなんか向こうでその醤油とかマヨネーズがものすごいね、効果を発揮したりしたり、評価されたりすることがございますので、皆さん異世界転生に備えてですね、マヨネーズの作り方を覚えておきましょう。これ面白いですね。ちょっと次のお題に決めましょう。次のお題として考えてみましょうか。異世界転生に備えてっていうことでですね、異世界転生した時に備えて覚えておきたい技術とかですね、知識とかをですねみんなで紹介し合うっていうのは面白いかもしれません。まあ、今ならマヨネーズの作り方でしょうね。はい、では来てる投稿を読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。 MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。泉が自慢できる資格といったら学生時代に取得した大型自動車二輪免許くらいですかね。オートバイの排気量の制限なくどんなものにも乗車可能な免許です。大学の卒業旅行に行こうと思ってアルバイトして貯めていたお金を使って自動車学校に入学して免許取得をしました。なので卒業旅行には行きませんでしたが、社会人になってからは川崎 ZGR1100 というツアラーの、大型バイクを買って日本中をテントと寝袋を積んで旅したものです。おー素晴らしいですね。一番の思い出は北海道一周ツーリング。お盆休みを利用して1週間かけて回りました。北海道は広大で、地平線の彼方まで道路が続いているバイク乗りには最高の環境でした。楽しかったなぁ、若い頃のいい思い出ですということでございますが、そうですね、夏場に北海道とか最高でしょうね。まあでもその大型バイクとかですね、なかなか最近ではね、どうなんですかね、大型免許とか取ったりする人なんか多いのか少ないのかほんまわからないですね。周りの人で大型バイクを持ってる方はいなあんまりいないかな。私の親父が持ってたりはしてますけど、まあ、あれですね、最近結構中型でもね意外と走るので、大型まで取らずに中型で我慢してるって人とかもいるみたいですけどね。まあでも制限なく乗れるっていう意味では大型ね、取るのはいいかもしれません。まあ私、バイクなんかは原付すらほとんど乗ったことないです。ですのでね、バイク乗れる方はですね、尊敬に値する、尊敬に値するというか尊敬します。私の親父なんかも昔からツーリング大好きで、バイク乗ってたりとか、まあ、あとあれですね、オフロード好きだったんで、オフロードバイクでなんかデコボコした道を走ったりするようなこともやってたみたいですね。はい。ですんで、まあ、 原付すら乗れ、あ、ほぼほとんど乗ったことない私のっちゃ、もうバイクに乗れる、特に大型バイクに乗れる方なんかは、本当に尊敬します。まあ、原付はもう交通課のボーナスキャラみたいでして、走る罰金だそうですね。まあ、原付、ね、まあ、最近では何でしたっけ、電動自転車、電動アシスト自転車なんかがまあ、結構あれになってますから、定番になってますから、原付自体も少なくなってる感じではございますよね。そう、それ、そもそも本当、電足自転車が お手軽になってる部分がございますから、そう、下手すりゃね、なんか、原付の法定速度で走ったりすると、その、自転車でかっ飛ばすより遅かったりしますからね。まあ、ただ、やっぱあれですね、原付を逮捕するぐらいでしたら、スマホ見ながら逆走する自転車を捕まえてほしいっていう部分もあるんですけど、まあその辺はね、難しいところだと思うんですよね。原付ってほら、やっぱり点数引けるじゃないですか。免許証が必要でして。ただ自転車って今免許証が、免許制度がないんですよね。まあそういえば、その、何でしたっけ、自転車のその事故ですね、死亡事故を起こしたその元大学生に有罪判決が出たらしいです。まあ、こちらなんか一応禁錮2年執行猶予4年らしいんですが、まあこれですね、右手に飲み物を持ちながら、左手にスマホを持って、左耳にイヤホンをした状態で、スマホをポケットにしまった直後に事故を起こしたらしいです。まあ、歩行者を死傷させるとの自覚を書いた運転は、事故本因で過失は重大っていうことだそうですね。まあ、ただ、時速や、約9キロと比較的低速で走ってたこととですね、反省の弁を述べていることなどから執行猶予付きの判決となったらしいですけどね。まあ、なんか、ゲーム内では学生の頃自転車でスピード違反をしておまわりさんに怒られたことあるそうです。まあ、あとは夜中に爆音を響かせるバイクをなんとかしてくれとかですね。まあ、そのね、本当爆音出してヒャッハーする人、ね。田舎とかだったらめちゃめちゃ多かったですからね。暴走族。暴走族、うん。暴走族とか、もう今では、どうなんですかね。もうほぼ、天然記念物になってるような気はしますけど。まあ、ね。うちの地元の田舎なんかもマジで何々族とか結構いましたからね。で、なんかチーム同士の抗争とか本当に ありましたから、いえー、怖えー、みたいな。はい。でもあれですね、その、何の話をしてたっけ。まあ、いいや、次のやつ読んでいきたいと思います。ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。はい、その前に、コメントいただいてます。こんばんは、レイブンズナイト懐かしい。ありがとうございます。懐かしくやってるんですけど、今日は残念ながら、アリスさん、もう一人の、MC でございます。アリステラフィムさんがお休みでございます。私一人でダラダラと喋、ってます、最後まで聞いてみてください。よろしくお願いします、というわけで、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。どうもこんばんは。今日は某コミュニティでディスコードでチャットしつつ大灯台を見に行ってきたハイホーです。おー、資格というと先日言った結局戻った職というのは、私が持っている資格がないと警察から営業許可が下りないやつ。
だそうですね。要はこれまで、要は、これまでそれを持っていた人が独立するためにその資格を持っている私がお金さりでもいいからと説得されたわけですね。現状特に不安はないのでいいんですか？ということです。なんかそういうのありますよね。その、何でしたっけ？その営業所に資格持ってる人が一人でもいればいいってパターンですね。はい。まあ、営業許可が下りないから、ね。なんか、資格というか名前貸しみたいなのもあるんですかね。不動産とかにもよくあったりするみたいですね。はい。よいしょ。いいのかどうかはわかんないですけどね。まあ一応その、宅建の名義貸しなんかがあるそうなんですが、まあこれは一応ダメっぽいですね。まあ、これよく行われてたんですけど、まあ、名義貸し、宅建とかの、まあ、他人に名義を貸しての営業なんかは、禁止されてるらしいです。まあ、これとはまた違うとは思いますけどね。はい。はい、まあ、そんなわけで、まあ、その資格を持っていれば、とりあえず、ね、お飾りの家に入れてくれ。まあ、いいっすね。そんな資格を取れたら、何の資格かが知らないですけど、そんな資格が取れたらね、素晴らしい、不労所得を得られたりはしないんですかね。まあ、さすがにちょっと働かないといけないのかな。私の夢は不労所得を得ることですからね。はい。そういえば、全滅してる、暴走族って言えばですね、なんか AM2 時3時とかにですね、都内の山手近くに住んでるけど、週末になると必ず走り回ってるそうです。でも暴走族というか、珍相談というかですね、あれって楽しいんですかね。その爆音鳴らしながら、言ったら爆音出すってことは自分の足元とかで爆音がするわけじゃないですか。なんか暴走族じゃなくて、なんか逆のその静かなさ、静音族とかあったりしないんですかね。静かな暴走族とか逆に面白いかもしれませんね。その全員がなんか電気バイク的なのに乗っててですね、ハイブリッドカーとか電気自動車とかですね。はい。まあでもその、何でしたっけ、暴走族あるあるっていうのも結構面白いみたいでして、まあ自己アピールするためだから、まあ爆音必須っていうのは必須らしいですけど、まあその、暴走族あるあるといえばですね、まあ結婚が早いですね。まあ10代で結婚する人も非常に多くですね、その結婚の理由がほとんどできちゃった子ですね。暴走族とか、まあ不良とかに多いんですけど、結婚が早い人が多いです。はい。そしてですね、職人系の仕事をしている人が多い。とかですね。まあ、喧嘩をする分、体を使った仕事の方が合ってるのかもしれません。そしてですね、これ、暴走族意外なんですけど、綺麗好きが多い。ですね。まあ、自分が乗るバイクとかですね、まあ、暇があれば磨くほどの、こう、綺麗好きだったりとかですね。するみたいですね。はい。で、暴走族あるある。初歩的な漢字を書けないくせに、ドクロとか、バラとか知ってたりする。ね、難しい漢字ですね。初歩的な漢字は書けないのに難しい漢字を知ってる。 ですね。あとまあ暴走族あるある、一応礼儀がしっかりしている、まあ先輩後輩の上下関係がしっかりしているから、その先輩後輩に対するなんかはね、しっかりしてる部分があるかもしれない。で、責任感が強い、ほんまかいな。先輩からお願いされたことをやらないとぶっ飛ばされるので、そんな思いをしてきたからか責任感が強くなりがち。社会に出てからも与えられた仕事には責任感が一人一倍強いらしいですね。で、自宅の周りや友人なんかの周りは静かとか、ほんまかいな。で、逆にあのアメリカン系の目立った単車は嫌いらしいです。あと走り屋とかも嫌いらしいですね。ね、その暴走族あるあるほんまかいなみたいなね。で、何でしたっけ、暴走族あるあるで、早く結婚して子供というのは生物としてのサイクルが早いんじゃないかなって、下手したら事故でコロッといっちゃうしっていう、コメントを、ゲーム内でいただいてますけど、まあ何でしたっけ、生物としてのサイクルが早い伝伝じゃなくて、単純にその生存生物としてのその本能に忠実なだけかもしれません。ですね。まあそのね、暴走族とか今は絶滅危惧種のような気もするんですけど、まあでも何でしたっけ、最近ではその暴走族じゃないんですけど、煽り運転がですね、随分と、話題に取り上げられされたりしてますけど、なんか。煽り運転に対してドライブレコーダー、まあ、ドラレコで仕返しする、その、ネットリンチに警笛みたいなね、記事が最近上がってるのを見てですね、そう、煽り運転をしている人を、その、YouTube、なんか、まあ、ドライブレコーダーで記録した映像をですね、YouTube とかでナンバー付きでこうね、出したりとかしてるんですけど、まあ、まあ、法の手続きを踏まずに判断基準で相手を懲らしめるという自警目的な発想は、まあ、知らんにエスカレートしていってネットリンチになる危険性があるとかっていうね、話を危惧されてるんですけど、これってあれ、なんだろうな、万引き犯をさ、防犯カメラで撮ってそれを出したらネットリンチだって言ってるのと同じようなレベルがするんですけど、私の気のせいですかね。まあ、煽り運転の動画、煽り運転をこうね、動画で撮られて、投稿される。まあ、これはいかがなものかっていうね、言うんで、記事とかが上がってるのを見てですね、いや、煽り運転しなきゃいいだろうみたいなね。まあ、これをその意図的にその編集してあげたりとかですね、まあ、そういったものがあったりしたら困るんですけどね。まあ、今はそのドライブレコーダー、爆売れするらしいですね。ドラレコは最強です。前も後ろも撮っていると、大抵おとなしいらしいですね。まあ、でもなんか日本ではまあ最近ドラレコが爆売れらしいですけど、なんかまあ海外とかの地域では逆にその警察にその誤認逮捕されないための自衛のためにそのドライブレコーダーが必須だったりする国もあるそうですね。なんかドライブレコーダーをつけてないと、何もしてないのに、警察に捕 まったりするような点数稼ぎで捕まったりするようなお国もあるみたいですので、まああれですね、ドライブレコーダー前も後ろも撮ってるようなやつを最近なんかめちゃめちゃ売れてるみたいなのでね、まあこれを機会につけてない人は買ってみてもいいかもしれませんけど、今は逆に高騰してる可能性がありますので、まだ買わない方がいいのかもしれませんね。まあアメリカなんかでは、まあ、自分の身は自分で守れっていうことなので、ドラレコが必須だったりはするみたいです。どこだったかな、私が聞いたのはロシアなのかな。そうですね、これロシアでドライブレコーダーが普及しているしてる理由なんですが、まあ、あの普及率は日本以上らしいんですが、まあ、ただ、ロシアはもうあちらこちらで交通事故が起こってるらしいです。交通事故当たりやストリートファイトが行われてるらしいですね。ロシアとかでは対人事故を起こした場合はですね、歩行者の過失が認められない限りドライバーが治療費を全額負担し賠償金を払わなければならない、ルールがあるそうです。まあ、保険とかその辺がですね、効かないみたいでして、まあ、ただ歩行者の過失を証明することは非常に困難らしいので、まあドラレコの普及背景があるそうですね。はい、まあ、自衛のためのドライブレコーですねが、まあ、普及して、まあ、今では常識化しているらしい。まあ、加害者被害者ともに嘘をつくっていうね、のがあるので、まあ、実際にその映像を、ね、撮っていかないと大変なことになるそうですね。はい、あとはその中国では車同士の事故では小さい方が不利だとかで、みんな大型車を買うらしいです。なんとなんと、これは気になりますよね。はい、中国ではその車の事故、では小さい方が不利なので、大型車を買うらしいです。まあでも実際のところ、そのなんか中国とかで、これまあどこまでが本当の話かはわからないんですけど、中国の金持ちの人がこう車を運転しててですね、なんかついというか、人に当てちゃったらしいんですよね。だからまあおもむろに降りていって、その引いた人間に大金をこう手元でパンポンって渡して、そのまま走り去ったっていうね。そんなんでいいのかみたいなね。まあ、あとはその中国では人を引いたら生地生きてると保証にお金がかかるので永遠に引いてとどめを刺したりとかですね。いやーね、まあそういう意味では日本の保険制度ってすごいですよね。はい、日本の保険制度、まあ保険なんかはなんか資格があったりするのかな。よっ、ねえ、保険代理店の営業をするために、資格があるそうです。保険の、営業資格、まあ、なんか生命保険一級家庭試験とかですね、まあ、いろいろとなんか何しか営業をするにはいろいろと資格が必要になるみたいですね。 はい、
まあ、あとは架空の資格とかですね、まあ、いろいろと、架空の資格とかもあったりするんですけど、なんか珍しい資格とかですね、変な資格とかも、まあ、世の中いっぱいあると思うんですけど、まあ、その変な資格といえばですね、猫検定とかですね、猫検定、まあ、2017年に始まったばかりの新しい検定らしいです。初級、試験は初級、中級、上級の3段階に分かれており、猫のプロフェッショナルと認められる、上級に関しては2018年の3月から検定が実施される予定です。猫検定、あなたの猫好き、公式認定するそうです。で、受験料なんですが、会場がですね、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡で開催です。で、受験料が、初級4600円、中級5600円、上級6900円だそうです。猫についての理解を深め、人と猫がより良い関係を築けるために実施してるそうです。ほんまかいな。はい。で、続きまして、チョコレート検定らしいです。まあ、チョコレート検定はですね、これ株式会社明治の明治グループ100周年と明治ミルクチョコレート90周年を記念して作られた検定試験らしいですね。チョコレートの原料であるカカオの知識やチョコレートの歴史、チョコレートの作り方など、チョコレートに関するありとあらゆる問題が出題されるそうですね。はい。まあ、これは、チャレンジできるみたいなので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。そしてですね、続いてあるのが掃除検定、掃除能力検定士らしいですね。掃除検定、試験区分は掃除に関する基本的な知識が出題される5級から掃除のエキスパートとして、木部洗いやシミ抜きなどプロを対象にした1級まで5つの区分が存在するそうです。掃除検定、アリスさんが持っていそうな資格、クリソムリエ1級。いや、アリスさんはですね、クリソムリエじゃなくて、クリツーアドバイザー1級持ってます。あ、クリソムリエ1級もありそうですよね。クリツーアドバイザー1級と。そして、スパイスハーブ検定。これは第10回、スパイス&ハーブ検定ですね。これは、もう申し込み期間は終わってますが、2018年9月30日にやるそうです。はい。スパイスハーブ検定っていうのは、スパイスハーブに関する、知識習得度を測る試験で2009年にスタートしました。スパイスやハーブの使い方、楽しいエピソード、基礎知識、豆知識などが幅広く取り入れられているらしいです。スパイスハーブ検定、これ3級4900円、2級4900円、1級5900円の受験料がかかるそうです。まあ、同時に申し込みの場合は割引が効くそうです。はい。スパイス検定。はい、では、あとは温泉ソムリエとかですね。温泉ソムリエになるには各地の温泉の味を完璧に把握する必要がありますっていうのは嘘です。まあ、これ温泉ソムリエはですね、温泉ソムリエ協会が実施している温泉ソムリエ認定セミナーか温泉ソムリエツアーに参加することで温泉ソムリエとして認定されるそうです。
これね、うどんソムリエとかないのかな。はい、麺ソムリエっていうのがあるそうです。麺ソムリエ、インターナショナル麺ソムリエ協会っていうところが麺ソムリエっていうのをやってるそうです。麺の美味しさのレベルアップとその素晴らしき発信し日本の食文化に貢献する麺ソムリエらしいです。うどんコースと、ラーメンコースがあるそうです。でペーパー試験とか更新料年間3万とかかかったりするそうですね。はい。で、なんか、うどんといえば、ネギ増し増しでなんか炎上してるらしいです。丸亀製麺の。ね、まあ、結構、自由にお取りくださいのをね、ほんまに自由に取りまくってですね、乗せまくるパターンで、炎上することよくありますよね。何でしたっけ？キムチでもありましたし、天かすでもあったりとかですね。さぬきうどん派だからネギだくは邪道とかですね。丸亀製麺がおすすめのネギだくや、はい、本場の香川県民からお怒りの声なんですが、まあ、さぬきうどんの文化壊すのやめてもらえませんかっていうね。いや、ネギダクに関しては、これはね、違う、ラーメンとやはり違うのはですね、なんか豚骨ラーメン的なもの、まあ、濃い味のラーメンとかにですね、ネギをたっぷり乗せると、ネギにラーメンのお出汁の、お出汁が染み込んでですね、そのネギが美味しく食べれるっていうのはあるんですが、うどんの出汁って基本ラーメンの出汁よりも薄かったりするんですよね。ですので、ネギにね、味が染み込むよりも、そのネギの苦味みたいなのが随分と表に出てしまいまして、あんまり美味しくは感じないです。まあ、天かす増し増しの方がいいんではないかな、とは思っているんですけどね。まあ、ネギ増し増しに関しては、まあ、好きならやりゃいいんじゃね、とは思いますけど、まあ、私的には、濃い味のラーメン、特にその豚骨系のこってり系のそのこってりのお汁をにたっぷりネギを浸して食べるのは非常に美味しいと思うんですが、うどんの出汁にネギはあまり合わない気がします。逆に天かす増し増しはありなのではないかなって思ったりはしますけどね。はい。まあネギを、そのネギもね、細ネギと長ネギと、長ネギというか太ネギとかでまた違ったりはしますけどね。はい。まあ、蕎麦ならどっちでも蕎麦の風味が勝つから問題ないんだとかですね。はい。まあ、どっちでもいいんじゃねえかな、とは思いますけどね。はい、続きまして地天使チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。米国でマイケン氏が死去したと聞いて ベトナム戦争実戦経験者がまた一人と思ったチェルミムです。あの人は海軍航空隊でベトナム戦争に参加、撃墜されて捕虜になり拷問され続けて、戦後帰国した人です。ちなみに父は海軍大将、ベトナム戦争時のヨーロッパ方面のと祖父も海軍大将というすごい人です。 子供も海軍兵学校を出て、海軍士官になっていたり、海兵隊に入ってつい最近までイラクにいたのもいると。さて、資格といえば、学生時代いろいろな資格取りましたが、あんまり意味のないやつもありましたね。日照簿記3級、会社での実務では2級以上ないと意味がないそうですとか、銀行業務検定税務4級とか、あとは趣味で第4級アマチュア無線技師と第2級アマチュア無線技師、高校時代に無線部に入った時3級取ろうと思ったら顧問の先生に、3級取る暇があったら2級取れ、資格勉強、私かっこ第1級総合無線通信士が面倒を見てやると言われたそうです。ということで2級を取る羽目。これでもその第1級総合無線通信士って確か1級クラスになったらあれじゃないですか、何でしたっけ、飛行機の管制塔とかにも入れるレベルになるって話じゃなかったですかね。で、ということで、そういえば学生時代に取った情報系企画に第2種情報処理技術者があったが、それに通商産業大臣森喜朗とあったな、あんた 通産大臣やってたんかっていうことなんですが、あとは、高校卒業後に簡単に取れる身分証明ということで原付免許、その後陸自に入って運転免許を取って、その後中型自動二輪、現在の普通自動二輪を取ったっけ。なのでバイクは一応 400cc まで乗れるそうです。 HR さんの言っている8トン車まで運転できるとあるのはおそらく旧普通免許だと思います。現在は8トン車まで限ると書いてある。これは車両総重量、車体重量プラス積み荷合計が8トンという意味なので、車で言うと4トントラックまでということですかね。本来の意味での中型自動車免許は車両総重量が 7500kg 以上、11000kg 未満のものなので、最大積載量が、4500kg 以上 6500kg 未満のものですね。まあだからといって4トントラック運転できる自信はありません。それどころか15年ほど軽4しか乗っていないので3ナンバーや下手すれば普通車もできるかどうか不安です。ちなみに、自分の父、第2種普通免自動車免許、現第2種中型自動車免許限定付きも持っていますが、これはタクシードライバーやっていたわけではなく、警察官が、警察学校卒業までに内部資格としてパトカーの操縦、資格取らされるらしいのですが、この内部資格最下級でも第2種普通自動車運転免許並みに難しいそうで、予行演習として取ったそうです。ほうほうほうほう。とりあえず自分は今のところ取りたい免許資格はないかなっていうことですね。そういえばその、先ほどあった第1級総合無線通信士の資格があれば世界中のあらゆる無線機が扱えるそうです。やはりあれですね、ま、あの飛行機の管制塔とかにも入って扱えるレベルらしいなのかな。すごいですよね、はい、なるほど。パトカーの操縦資格ですね、それみたいなのがあるんですね。でそれが、まあ、あのタクシーのうんちゃん並みに難しいから、まあ、その資格の予行演習としてタクシーの、まあ、あの第2種の普通免許を取るらしいです。いやでもその第2種はめちゃめちゃ難しいって聞きますね。でもその何でしたっけ、長年タクシーの運転をやってそうな方に限って、お前本当に2種免許持ってんのかみたいな荒い運転をする方多いですよね。タクシーの運転手は非常にね、ほんまにこうね、第2種免許持ってんのかレベルな、この上手い下手とかじゃなくて荒い運転をする方が非常に多かったりします。加速がすごかったりね絶対アウトだろうっていうね、 ってことが、ような感じの人もまあいたりはするんですけどね。まあ免許とかも資格とかある意味取ったもん勝ちな部分がありますからね。はい。はい。というわけで、投稿はこの辺かな。随分と横にそれた話もしてしまいましたが、この辺でお題のコーナーを終了したいと思います。お題のコーナーでした。はい、エンディングです。はい、というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。いや、今日はちょっと急遽アリスさんが来れなくなりまして、私が最後まで一人で喋ってしまいましたが、皆さんを楽しんでいただけましたでしょうか。ちょっと私、今日は勢い余って喋りすぎて喉がガラガラ、もう飲み物がない、飲み物がない感じで、喉がガラガラになっております。はい、まあ、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。8月最後の放送ですね。夏休みが終わります。学生さんはですね、そろそろ、宿題のラストスパートに入ってるのではないでしょうか。宿題最初の方にやる人でした、最後の方にやる人でした、皆さんはどうかもしれませんが、どうだったかは知りませんが、私は結構夏休みの宿題、特にあのドリル系、問題用紙系、まあ、あの自由研究とかその辺は別ですけど、ドリル系は、夏休み後にやるものでした。夏休み中はやりませんでした。早めに済ますのでもギリギリに終わらせるのでもなく、9月に入って学校に行くようになってからやりました。はい、写してもらいながらとか、あとですね、先生にやったんですけどね、持ってくるの忘れたんですよ、いやーやったんですけどね、持ってくるの忘れたんですみたいな感じで時間を稼ぎながらやってた思い出があります。はい、というわけで、夏休みの宿題最初にやるのか最後にやるのか、いや私はやりませんでしたということで、というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR でした。来週はですね、もう9月途中です。9月5日になります。そろそろ、まだ暑い日は続きますが、そろそろ朝夕は涼しくなったりしてます。気温の寒暖差が激しいので、気をつけてください。体調不良にならないように気をつけてください。また来週も聞いてくださいね。今日はこの辺で、See you next time. おやすみなさい。